こんにちは、ハルトです。ナインナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。退職か続けるか50代からのこれからを考える本は、定年退職が視野に入る時期の会社員が、今の会社に残るのか退職して次の環境へ進むのかを拙速に決めず、考えを整理するための実用的なキャリア本である著者の杉本きらみは、企業の管理職経験とキャリア支援の視点を背景に、50代に起こりやすい役職定年、収入減、年下の上司、技術変化への戸惑い、将来の生活への不安といった問題を扱う本書の主眼は、退職や転職を一律に進めることではなく、自分が置かれた条件、望む暮らし、家族との関係、仕事に求める意味を可視化し、納得できる選択の土台を作る点にある。読者が問いに答え、考えを書き出す思考整理ノートとしての性格がこの本の実践的な特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、役職定年と立場の変化を能力の喪失と同一視しない50代の会社員にとって、役職定年や組織改変によって部下がいなくなることは、待遇の問題にとどまらない長年管理職として意思決定、人材育成、部門運営を担ってきた人ほど、役割の縮小を自分はもう必要とされていないという評価として受け止めやすい。本書が扱う重要な現実の一つは、この肩書きと自己価値の混同である。職位が変われば権限や周囲との関わり方は変化するが、それまで培った知識、判断力、対人調整力まで直ちに失われるわけではない。したがって、残留か退職かを考える際には、現在の不満を単なる屈辱として処理するのではなく、何が失われ、何がなお活用できるのかを分けて捉える必要がある。組織内で役割を再設計できる余地があるのか、役職から離れた働き方を受け入れられるのか、あるいは社外で経験を生かすだが自然なのか、こうした検討を通じて感情的な退職判断を避けることが本書の問題設定の核となっている。次に、収入減と老後不安を退職判断の前提条件として具体化する役職定年などに伴う収入の減少は、仕事への意欲だけでなく、家計住宅費、教育費、親の支援、老後資金への見通しに直接影響する。本書が50代の進路選択を重く扱うのは、会社を辞めるかどうかが職場の人間関係だけで決められる問題ではないからである。今の環境が辛いという感覚は重要だが、退職後の収入減、働ける期間、必要生活費を確認しないままの離職は不安を別の形で増幅させうる。反対に、収入が下がったからといって現職への不満や将来への違和感を無期限に先送りすれば良いわけでもない。必要なのは、残る場合と辞める場合の双方について生活の持続可能性を見える形にすることだろう。レビューで言及されるワークシートは、こうした曖昧な不安を自分自身や大切な人との将来を考える材料へ変えるための補助線として位置づけられる。本書は、希望だけで独立や転職を語るのではなく、選択に伴う現実的な条件を考慮するよう促す点に意義がある。さらに、辞める残るの二択の前に、自分が本当に求める条件を問い直す。本書の題名は明快な二択を掲げるが、その役割は即答を迫ることではなく、判断に至るまでの問いを整えることにある。退職を考える人の中には、仕事量、処遇、上司、組織文化への不満を抱える人もいる。しかし、それらが退職によって解決する問題なのか、それとも働き方、担当業務、期待される役割を変えることで改善できる問題なのかは、区別して考えなければならない。また、辞めたいという思いの背後には、自由な時間が欲しい、専門性を生かしたい、家族との時間を確保したい、職場での承認を取り戻したいなど、異なる願いが含まれうる。本書は、答えを外部から与えるよりも、何を求め、なぜそれを求めるのかを読者自身が言語化する方向に重点を置く。決断できない状態を単なる優柔不断として否定せず、情報と気持ちが未整理であることの表れとして扱う点も特徴である。残留退職、挑戦という選択肢の優劣を一般論で決めず、自分の条件に照らして検討するための本と言える。そして、会社への依存を見直し、自活できる手段を準備する視点、関連する紹介では、本書の中心的な示唆として、会社に長くとどまることだけを安全策とみなさず、自活できる手段を持つ必要性が挙げられている。これは、誰もがすぐに起業や独立をすべきだという主張とは異なる。むしろ、所属組織の役職、収入、評価だけに人生設計を委ねると、制度変更や配置転換、定年といった変化に直面した際、選択肢が極端に狭まりやすいという問題意識である。自活の基盤は、資格や副業だけを意味しない。これまでの職務で蓄積した専門知識、人脈、顧客理解、教える力、問題を整理する力などを把握し、社内外でどのように活用できるかを考えることも含まれる。重要なのは、退職の直前に慌てて代替手段を探すのではなく、在職中から自分の資源を棚卸しすることだろう。その準備があれば、残留を選ぶ場合も、 辞められないから残るという受け身の状態から距離を置ける。本書は退職の可否だけでなく、会社との関係を より自律的に組み直す視点を提供している。最後に、家族への説明と職場への責任感を決断を阻む要因として整理する50代での退職には、本人の希望だけでは処理できない心理的な障壁がある。長く勤務した会社への恩義、同僚を残して辞めることへの後ろめたさ、家族に理解してもらえるかという懸念は、合理的な損得計算だけでは測れない本書に寄せられた読者の反応でも、会社を去る際に裏切り者になりたくない感覚や家族を説得できるかという不安への共感が示されている。こうした感情を無視して自分らしさを優先するよう求めても、実際の行動にはつながりにくい。必要なのは責任感そのものを否定することではなく、誰に対してどのような責任を負っているのかを明確にし、自分だけが抱え込んでいる思い込みがないかを確かめることである。家族には退職の理由だけでなく、収入、生活、次の行動について共有する必要がある。職場に対しても、引き継ぎや時期の配慮は可能だが、自分の人生の全責任を会社に預け続ける理由にはならない。本書はこの対立を単純化せず、感情と現実を合わせて整理することを促す。結論として、本書は役職定年、待遇変化、組織内での立場の揺らぎを経験し、このまま勤め続ける理由と辞めた後に進みたい方向の両方を考えたい40代後半から50代の会社員に適している。特に退職への憧れと生活上の不安の間で揺れており、転職独立を進める本にも、我慢して現職にとどまることを説く本にも違和感がある読者に有用だろう。ワークシートを用いて気持ちや条件を書き出す形式は、漠然とした閉塞感を検討すべき論点へ変換する実務的な助けになる。一方で、読者によっては環境を変える方向への比重を強く感じる可能性があるため、転職市場の厳しさや家計の制約を踏まえ、自身の状況に即して読む姿勢が必要である。同種のキャリア本と比べた際の特徴は、華々しい再出発の成功例を前面に出すより、50代特有の迷い、会社への責任感、家族との調整、収入への懸念を思考整理の対象として扱う点にある。答えを押し付けず、判断の前に自分の問いを明確にするための一冊である。ご支援いただける場合は、杉本木君ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。